ひな祭りか。うち父親がすっごい親バカで、出したひな人形全然勝たしてくれなかったの。結果娘は嫁に行き遅れたわけですが、多分父が思っていた行き遅れると私の今のこの状況は違うと思う。
痛快乙女ゲーム通信。
皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第57回目の放送になります。この番組はその名の通り、乙女ゲームとそれに関連する情報をお伝えしていく番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を囁いてくれる、そんな夢のような女性向けの恋愛ゲームのことです。今回特集させていただきます作品はミュージカルダンスウィズデビルスフェルマータ。こちらは3月15日木曜日から25日日曜日までアイアシアター東京にて公演予定の作品となっております。本日はこちらの作品から、鍵抜きデム役の神永圭介さん、橘凛乃役の高野明さんのお二方にゲスト出演していただきます。なかなかお稽古中ね、西東京市のスタジオまで来ていただくの難しいもので、今回も私が収録してきた音声を聞いていただくことになりますが、ぜひ30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。聞かせてください、ゲスト様のお話。改めまして、本日特集させていただきますのはミュージカルダンスウィズデビルスフェルマータでございます。まずはこのダンスウィズデビルスという作品について簡単にご紹介なんですけれども、女性向けのゲーム制作で有名なリジェットさん、音楽制作で有名なエレメンツガーデンさん、そしてエイベックスピクチャーズさんの3社合同企画のプロジェクトとして、非常に根強い人気のある女性向けの作品なんですね。で、ミュージカルアニメとして注目を集めたアニメーションのダンスウィズデビルスは、一番最初に東京 MX 他にて放送されていたのが2015年の10月から12月だったということで、もうそんなに前だったかという私も印象なんですけれども、というのも最近昨年の11月から劇場版のアニメダンスウィズデビルスフォルトゥーナが公開されていましたので、まあね、アニメーションの方も今でも盛り上がっているという作品ですね。そしてこのミュージカルダンスウィズデビルスのこのシリーズは、一番最初の、まあ、初演にあたるデビミュー第1弾の時が、2016年の3月だったということで、で同じ2016年の12月に早くもデビミュー第2弾がありました、ミュージカルダンスウィズデビルスダカーポですね。そして今回ミュージカルダンスウィズデビルスフェルマータというタイトルでデビミュー第3弾ということになってます。まあ、劇場版が公開されてから初めての舞台ということもあって、まあ、劇場版の方でね、新曲とかも新しく出てきたりするので、もしかしたら今回は新しい曲も聴けちゃうのかしらとかね、いろいろ皆さん気になることもあると思います。あと新キャラクターの劇場版で出てきたマリウスというキャラクターがおりますので、まあ、彼の立ち位置とかも含めてね、気になることだらけの今回のデビミュー第3弾なんですけれども、今回はこちらの作品から鍵抜きデム役の神永圭介さん、橘凛乃役の高野明さんのお二人にゲスト出演していただきます。実は神永さんは前回のその2016年12月のダンスウィズデビルスダカーポーの特集の時に一度番組出演していただいていたもので、まあ、2回目の番組登場ということで、少しねお二人に対しての質問内容変わってる部分もありますので、そこも注目して聞いていただきたいなと思います。それでは早速ですが、どうぞお聞きください。
それでは自己紹介からお願いします。
はい、鍵抜きデム役の神永圭介です。
橘凛乃役の高野明です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
土葬町から収録させていただいて、
はい、朝4時ですね。
5時ではない、
5時ではないですけれども。盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、では今回のミュージカルダンスウィズデビルスフェルマータについて、まずは、ご自身のキャラクター、演じられるキャラクターのご紹介と、自分はこういう印象を受けていますよっていうご紹介をしていただきたいんですけれども、はい、神永さんもすっかりもうね、 ベム様、
そうですね、
3回目になりますが、
はい
はい、改めてどんなキャラクターかご紹介お願いします。
はい、志向学園という、高校の、生徒会長の役なんですけれども、本当は悪魔で、魔界では、一番今勢いになって強いアーロン・ドケの、ご子息という、立ち位置になります。そうですね、まあなんかすごい冷酷無比でクールだっていう設定があったんですけれども、
あったんですけど、
なんか意外とね、クールなんですけどあったかい部分もありつつ、まあすごく真面目で素直で、ピュアですごく可愛らしい人なのかなと思います。
もう流れるような説明をありがとうございます。はい、では今回リンドを演じられる高橋さん、はい、いかがでしょう。
リンドはそうですね、妹を守るためにエクソシストになって、はい、でもヴァンパイアの血も引いてるダンピールってことなんですけど、やっぱリンドは妹への思いが強すぎてやっぱね、最初見た時はびっくりしましたけど
素直な気持ちを
怖いよね。
怖いですね
ちょっとどのしすぎたシスコンっていう印象を受けたの最初は、
はいはい、まあ、アニメだから大きな表現としてありえますけど、やっぱこう舞台としてやるってなった時にすごい強烈なキャラクターに仕上がりますよね
楽しみにしております。
いや、まあリンドは、ね、妹いますけど、僕は妹がいなくて、まあ、弟がいるので、まあ、そこが違うところなのかなとは思ってます。
あ、じゃあちょっと流れるように次の質問に行くんですけれども、はい、高野さんとこうリンドの共通点と相違点っていうのがあれば、今回初めて演じられるのでお伺いしたいなと思ったんですけど、はい、ご自身はじゃあ妹さんではなくて弟さんがいらっしゃる、
ね、そうですね、うん、
ブラコンですか、はい、
ブラコンでも、弟 8個と10個離れてるんで、もうその顔可愛いですね。
そうですよね、それは、はい、あと何か他にあります？共通点とかここはちょっと違うかなっていう。
共通点は、よくでも僕がまっすぐだねって言われることはたまにあるんですけど、はい、まあ、リンドはまっすぐだなと思いますね。
あ、はい、共通点かなっていう。
そうですね、はい
ありがとうございます。では、神永さんはレモンを演じるの3回目ということなんですけれども、はい、まあ、だんだんね、ちょっと可愛い一面もこうよく見えてきてっていうお話ありましたが、こうご自身がこうレモンのこういうところに影響されてきたかなって思うところとか、似てきた部分があれば、椎茸食べられなくなったとかあれば。
椎茸は昨日も食べてきたんですけどでもね、なんか僕自身もピュアになりましたね。なんかそういういろんなことに対して今まで僕は割と悪い方のクールというか、その冷め切ってあんまりいろんなことに興味を持たない人だったんですけど、いろんなことに反応して、なんかそれについて考える時間が増えてきたりだとか、はい、まあ、あとなんだろう、このまあレムを演じるっていうことで言えば、まあ影響とは違うのかもしれないですけど、なんかもう3回目なんで代表作というふうに呼べるものができたのかなっていうふうに思いますね。似てきた部分はない、あ、まあ、そのピュアぐらいですかね、
うん、はい、ありがとうございます。ではですね、昨年末に2017年の、まあ、終わりと2018年の初めにこう年をまたいでステフェスっていうイベントに作品、はい、出演されてたんですけれども、まあ、デビミュー組はお披露目ともなる、ね、はい、公演でしたがこのイベントの裏話ですとか、何かこうエピソードがあればお聞かせいただきたいなと思ったんですけれども、
でもアキラがさ、稽古、まあ、稽古がそもそも3日間ぐらいしかなかったんですね。
そうですね、
あ、そんなにタイトな
リハみたいなやつ入れて、はい、で、アキラがそのうちの最初の2日間来れなかったんだ、
ね、来れなくて、
だからもうぶっつけだったんだよね
一日だけでした ね、
じゃあもうお家で振り入れとかしてっていう感じ で、
ね、でもめっちゃ協力してもらって、はい、そのビデオとか送っていただいて、はい、それを見て勉強していってって感じで、でもね、ビデオで覚えるのすごく難しくて、
難しいですよね、
実際にちょっと教えてもらうことが多かったですね。
ヒヤヒヤだったよね、怖かったよね。いや、俺らも怖いもん、やっぱ続投組も、
いや、めちゃくちゃご迷惑おかけしたし、
いやいや、
助けてもらいました。
でも完璧に決めるんですよ、この男は。
全然
誰よりも完璧に決めるんですよ。
そんなこと言わないんですけど
その他に何かこう他のキャストさんも交えたエピソードとか何かあります？ここで仲良くなったっていう話とか、稽古の前ですもんね、だってこのイベントの方が。
そうですね、はい、はい、でも印象残ってるのステフェスってやっぱ年越した後打ち上げ行きましたよね、
うん、
でちょっとしたこうイベントみたいなのを用意してくださって、
はい、
景品があ
るような 、はい、
でダーツで一番になったグループっていうかその作品にその1等2等って決められたやつがあって、
なるほど、じゃあもう作品全部交えた打ち上げだったんですね。
そうです、
あ、なるほどなるほど、はい、
で僕ダンデビチームもいやもうマジでガチで行こうなっつってやってたんですけど
一団結して、はい、
ケイスケ君が19のトリプルとか、
そうだね、入れたね、
入れましたよね、で大活躍でそのおかげで取れたんですよ、
ね、優勝しました、ダンデビが。
めっちゃいい景品ももらいました
ね。でそのなんか何て言うんですか、チームで優勝してその中から1等2等とかじゃなくて1等は1等でそのいくつかあるんですよ、
はい、
5、6個ぐらい商品が、
はいはい、
なのでみんなその1等のちょっと言ってしまえば値段の高いものをみんなで根こそぎ持って行って買えるっていう
せっかく1等取ったしっていうね、はい、なるほど。このステフェスの方はね、まもなく4月の27日に DVD& ブルーレイが発売されるということで、ここにあの皆さんのメイキング映像とかも入るそうなので、その、はい、ね、タイトなスケジュールの中、
はい、
高野さんが一生懸命やってる姿 も、
は
い、
も
きっと収められてると思いますので、こちらも楽しみにお待ちしております。
暗いだろうな、多分髪と向き合って
まあ、まあ、ではもう今はね、あの稽古も始まってということなので、後半のコーナーの方ではあの今回のデビミュー第3弾どんな感じに仕上がっているのかお話しさらに聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。